皆さんこんにちは、こんばんは。ビューゲーク .jp のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキング、今回はアーティストファイル、ジョイオポゼッツの、フロントマン、ボーカルであったりギターであったりのアダムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。しかもジョイオポゼッツの発音すごい。
本当ですか？ありがとうございます。バッチリです。実はね、すごい緊張してたんですよ。
いや、なんかいつも、はい、ジョイオポゼッツとかジョイオポズイッツとかあるんだけども、はい、しっかりやってく
れ
て、
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
結構いろんな人が気になってるところだと思うんですけど、辞書で調べたら、うん、意外とその覚えるレベルの低い単語っぽいですよね。
そう、全然テクイ単語じゃない。
でも日本人からすると何それっていう感じは結構。
そうだね、うん、多分英語の国の人だったらもう本当に2歳3歳4歳ぐらいで覚える言葉だと思う。なんかその何、アップとダウンがオプジットじゃないですか。反対っていう意味。アップダウン、レフトライト、ホットコールドとか、
はい、
だからオプジットっていう単語はもう本当に子供の頃から覚えるんだけど、確かになんか日本でバンドやってて、あ、このバンド名は大丈夫かなって思う時がいっぱいある。
はいはいはいはい。いや、よかった
よかった。
いや、非常に良かったです。ありがとうございます。
です、
うん、これでちょっと一段階クリアしましたんで。
テストじゃないよ、テストじゃない。
じゃあ早速ちょっとビール頼んじゃいましょうか。
はい、そうしましょう。
今日はですね、恵比寿の101東京さんに、またお邪魔してやってます。ビール何にしましょう。
なんかセッション IPA がいくつかありますね、これ。
うん、
セッション IPA 行こうかな。スパイシーラガー、あー、それも気になるな。
もうちょっと怖いんですよね、スパイシーで。ちょっと辛いのチリとかで作ってる人たちもたまにスパイシーって言うじゃないですか。
そうですね、
辛いのちょっと苦手で。
あ、そうなんだ、
うん、その後に飲むビールの味がなんか全部辛くなっちゃうから。
あ、
う
ん、
なるべくちょっとね、チリビアだけは。
でもチリビアは俺も先週末カルデラ、
うん、
カルデラのチリビア、オレゴンの会社だよね、はい、
してます。行ったことあります。
行ったことありました、はい、そこの、あ、これだ、ロースティッドハッシュチリっていうやつ、
うん、
飲んだんだけど、まあこれ、
うんうんうんうん、
だけど全然、あ、まことも飲んだ。でも全然なんだろうね、辛くなくて、
はい、
本当になんだろうね、ペッパー、パプリカの味、ローストパプリカみたいな味しかしなくて、俺はちょっとこれはダメだなと思ったけど。
物足りない。
そう、だけど何、バラストポイントのハバネロスコーピンとかはかなり好き、
うん、辛い。
そういうの好きで、全然関係ないんだけど、うん、辛いもの食べた後、
はい、
コーヒー飲むと、
うん、
コーヒーめっちゃうまい、うまく感じる。それも多分誠もご存知だと思うんだけど。
そうなんですね。
そう、いや、辛いもの飲んだ、あ、食べた後コーヒー飲むと、コーヒーのすごいなんか微妙なところがいろいろ出てくる。普段味わえない部分いろいろ出てくるから、コーヒー好きだったら。
あ、なるほど。
まあ、でも辛いものダメだから。
そうだ、ね、
ダメかもしれない。
うん、あまり辛いのもコーヒーもあんまり飲まないかな。
あ、そっか。
眠い時にこう無理やりカフェイン取るような感じでは飲む時はあるけど、うん、なんかやっぱり調べたらほら 奥深そうだから、
う
ん、
まあそうだよね、うん、確かに。
ちょっとね、勉強する欲望がね、全部ビールの方に向かってるんで。
それはすごいわかる。でもあのモダンタイムズもコーヒー出してるんじゃないですか。
うんうんうんうん、
モダンタイムズのコーヒーもすごい美味しくて、
うん、
だからまあモダンタイムズが出してるから興味持ってるわけじゃなくて、
はい、
だけどなんかなんだろうね、ビールとコーヒー被ってるところあるなってすごい思う。だけど確かに奥深い。そうだよね。コーヒーも
突き詰めようとするとお金がね、どれだけかかるのかがわからないんですよ、コーヒーに関しては。
ですよね、
うん、
あ
だからちょっと怖くて。
そうだね。俺が知らないところいっぱいあると思う、コーヒー。なんかその機械とか、
うんうんうん、
使う機械とかもすごい大事になってくると思うんだけど、分かんない。なんか俺の家にあるコーヒーメーカーでいいやって思ってる。そこまで深いところ行ってないの。
なるほど、なるほど。
行ってない。なんかこのラインでいいやって思ってる部分はあるけど、多分入り込むと大変なことになっちゃうね。だからいっぱい、だってその 機械はめっちゃ高い。何十万円のもの、
うんうん
うん、もういくらでもある。
はいはいはいはい、はい、
で俺の友達はあの、まあ、まさに彼もオレゴンポートランドで、
うんうん、
カフェをやってるんだけど、はい、彼のカフェにあるコーヒーメーカーはいくらか分かんないけど、でもなんか3万か4万ドルって言ってて、
へ
だから400万円とか、
うん、言ってない。
しかもその金あったらビールに使えた。
ああそうそうそう。危ない危ない。コーヒーのお話してたら
そうだね
終わっちゃいそうだ。
そうだよね。
ビール僕はもう決まりましたんで。
決まりました、うん、僕はこのそうだねライディーン、それにします。
これで注文するってやればいいかな。ただですねその101東京の、メニューがQR コードを読み込んで注文するっていうのができるみたいで、ちょっと自分のスマホから、
うん、
入力してるんですけども、ちょっと怖いですね。一杯来てみないとちょっとまだ、
そうですね、
信用ができない。
そうですね、信用できない。
アナログ世代の。
いやだけどこれうまくいくとすごい便利だ、
うん、そうですね。
これもう本当に使えるんだったら、
うん、
自分の携帯で別に呼ばなくて、
うん、
いいよね。
確かに確かに、
うん、すごい。
なるほど。
まあ来たらあでもついでる
ついでる
大丈夫。
あ
大丈夫
よかったよかった。
あと俺らが作った、まあ、田中さんが作ったんだけど、まあ、りょうくんが作ったあのジョイホップゼッツの新しいバージョンも出た、バージョン4
が出た。もうバージョン4、
もうバージョン4。
そうですね、
そうおかげさまでバージョン4まで行ってる。で今回はなんかイーストも変えたらしくて、
ちょっとその話はちょっと後でビール飲みながらじっくり
ぜひ
話していきましょう。
あ来ました。
わすごい、
ありがとうございます。
ヘレスです。
ありがとうございます。
すげえ注文できた。
いいね、よかった、ね、
乾杯
乾杯。
うん、
うん、
一杯目にはすごくちょうどいいものを、
これも
選びましたね。
一杯目にはこれなんですか。
ブルーリーのヘレス。
ヘレス。あ、オッケーオッケー。これも全然あの
八海さん。
そう八海さん。一杯目には軽くて飲みやすい。うん、やっぱり一杯目は結構軽めのやついくんですか。
いやそうとも限らないですね。
あ、そうなんだ。
そのまあラインナップと相談して、
うん。
だからすごい飲みたいものがあればもうすぐ 8% 9% とか、
そうだね。
いけちゃう。
わかる。わかる。俺も、まあ、俺もどっちかというとそっちタイプ、そっち系なんだけど、
うんうん、
理想はちょっとビルドアップしていく。
うんうんうん、
それは俺の理想。だけど、できない時いっぱいあるね。
そうですね。だそう考えると、こう、お店の、その、ビアマネージャーが、こう、セレクトしてるのって結構大事だよね。
大事。
うん、
大事。
ラガーとかヘレスとか、ライトならがらとかがありつつの IPA、ダブル IPA、ね、スタウト、インペリアスタウトとかがあると、まあ、なおいいというか。
そうですね、うん。だから俺、すごいデビルクラフト好きなんだよね。
うん、
その、セレクション。
うん、
すごく、いつもすごく、なんかバランスが良くて、
うん、
ライトなものからヘビーなものまで、
はい、
なんか全部、
はいは
いはい、多分俺が毎回行った時にも全部揃ってて、なんかバランス良くて、うんうんうん、そう、そうなんだよね。デビルクラフトは結構、でも、もうちょっと前みたいに海外のもの
を
欲しいな。
なるほどなるほど。
ちょっとなんかすごいいい時期があって、なんか4年5年前ぐらい、
はい、
でデビルクラフトその作り始めた時多分、うん、自分たちのビールでバランスがなんかそのデビルクラフトのものが 30% ぐらいで、輸入のものが 70% ぐらい、
うんうんうん、ありましたね。そういう時ね、
すごいすごい良かった。なんかそのデビルクラフトの味も試せるし、
うんうん、
海外結構なんか面白いものを輸入してた。
うーん、
そのオーナーあのアメリカ人3人いるんじゃないですか、うん、その中の1人の
ジェイソン
か
エバーグリーンの、
そうそうそう、
エバーグリーンポートのインポートです。
そう、奥さんね、
はい、
そうそうそう。だからなんかすごい面白いの仕入れてるなと思って。
確かにそういう時期ありましたね。
ありました、
うん、
まあ、今でも全然好きなんですけど、
うんうん、
でもそのバランスがすごい良かった。今はどっちかって言ったらデビルカツのオリジナルが多いんじゃない、
うん、
今なんか俺最近言ってないんだけど 65% デビルカツになってる気がする。
うん、
あの五反田のやつは特に
五反田ね、五反田もすごいとこにありますよね。あれはなかなか人も行かないんじゃないかなと思って、ね、
だけど五反田が一番おしゃれじゃない、俺からしたら。
なるほど。
神田はあんま好きじゃない。狭い。
あ、そう、確かにね。
そう、うん、浜松町が一番好きかもしれない、
うん、
アメリカのバーみたいな雰囲気、
うん、
すごい好き。
でも、そうですね、
浜松町もなかなか不思議なところにあるじゃないか、うん、駅出てなんか
そうそうそうそう
そう。いや、デビルカフェでもすごい好き。すごい好き。もう東京で一番好きなお店かもしれないです。
あ、本当に。
ピザがすごい美味しい、
うん、シカゴスタイル。
そう、ビールももちろんすごい美味しいと思うんだけど、
ピザが美味しいんだよな、そこ。確かに確かに。
よく行きますか？
たまに、うん、昔はでもよく行ってて、で、りょうくんがデビルクラフトで社員だった時に知り合って、
あ、
で、そこから、まあ、たまに行ったりとかしてて、で、まあ、オーナーとかも顔なじみというか、
うん、
よく知ってて。
そっかそっか。
そう、
俺もなんかね、単純にファンだった、デビルクラフトのファンだったけど、
はい、
ある日仕事で俺がアンドリュー WK、
うん、
と仕事 してる時があって、はい、でアンドリュー WK はなんか新しいアルバム出す時に、はい、日本で面白いことできないかって相談が来て、
はい、
でやっぱアンドリューはピザが大好きじゃないですか、
うん、
だからデビルクラフトとコラボして、
はい、
アンドリュー WK のレシピのピザをデビルクラフトで出した。でそのピザ頼むと、まあ、アンドリューレシピっていうのもあるんだけど、
はい、
アンドリュー WK のなんかピンバッジもらえる、
はいはいはい、
それ頼む人全員もらえるし、
うん、
あとアンドリューがワープツアーの時みんなでデビルクラフト行って五反田の方に行って、うんうんうんうん、そこでピザパーティーした。
へえ。
そうで、それでその、 企画でジェイソンとかと仲良くなった、
うんうん、へえ、すごいな。
そう、なんかすごい不思議な。デビルクラフトのウェブサイト行って、うん、その info@devilcraft みたいなメールアドレスがあるから、うん、そこにまずメールして、
はい、
ちょっと話があるんだけど会えますか、
はい、
ってメール送って、
はい、
で、お、いいよってメールが来て、なんかこの日に五反田の方にいるから来てって言われて、うんうんうん、行ってみたら3人がそのレストランで飲んでて、俺はなんかプレゼンしようと思っ てパソコン持って、
はい、
アンドリュー WK はこういう人ですよみたいな。でなんかいいねやろうってなんかもう5分でなって、で飲もうよって言われて、もう普通に飲んですごい仲良くなった。
いやー、さすがですね。
いや、雰囲気がすごいいいな、人たち。そう、あとマイク、
うん、
多分一番背の高い人、うん、彼はなかなかいいな。すごい好き、雰囲気が大好き。
うーん、僕もマイクが一番最初に知り合った人かな。
あ、そうなんです
か、うん、
どうやって知り合ったんですか。
どうやってだったかな、よく覚えてないんですけど、だいたいこうビアバーに飲み行くじゃないですかと、なんかいて、で結構外国人に話しかけるのが好きで。
なんで。
なんかね、結構よくアメリカとか行ってたんですけど、
うん、
話しかけてもレスポンスをくれるのが分かってるんで、
あ、
うん、なんかね、こう日本人に話しかけるとなんかね、
分かる、
すごい分かる、会話がなかなか続かないというか、
そう、
うん、興味を持ってるんですよってなってもちょっと惹かれちゃうとか、
そうだ、ね、
感じがちょっとするから、
確かに
多分本能的にこう外国人にこう声をかけに行くのが多くて、
で
多分そういうところからいろいろ知り合ったりとか紹介してもらったりした人っていうのが結構多くて、
いいね、
うん、まあ、あとはね、うん、そのデビルクラフトとか行けばいるじゃないですか。
まあいますね、うん、そうね、
そこでビールの話ばっかりしてみたいな、そう、ね、そういう感じで。
そうだね、うん、普段はどこ行ってるんですか。ビアバース
ラッシュゾーンとか、最近はコロナでスラッシュゾーンの形がねちょっとずつ変化してて。
あ、そうなんだ。
今どうなってるかまだ確認はちゃんとは言ってないんだけど、スラッシュゾーンなんてもともとカウンター で、
うん、
で外国人観光客も、うん、日本人のメタルファンももう入り乱れてたところなんだけど、うん、やっぱりちょっとね近所の家電量販店でねコロナが出ちゃったりとか、うん、そういうのがあったのと、あとああいう店だからやっぱりより一層こう注意してるのかわからないんだけど、今はカウンターだけで2人席 の間に樽でバリケード張って、
あそうなんだ、
だからマックス入れて10人12人とか10人ぐらいかな。
なんかコロナのルールって分かりにくくない？なんか例えばスキヤとか行ったら、まあカウンターあるんじゃないですか、スキヤ、スキヤ普通に樽とか何も、まあ、何もないわけじゃないんだけど、なんか、うん、プラスチックみたいなやつがあってみんな普通にそういうの使ってるから、そういうの できないのかな。すごいなんか違和感あるんだよね俺。なんかお風呂銭湯とかは普通にやってる、それは OK だけどライブはダメ。なんか分かんないな。
そうですよね。
なんかね、イギリスのルールもすんごいわけ分かんない。なんか、
あそうですか。
イギリスはイギリス結構厳しい、で友達に会う、まあ、友達だけじゃない家族に会うとしたら、6人までしか集まれない。グループは6人まで、だけど、そのグループがレストランに行ったら、いろんな6人のグループがいても OK、
どういうこと？なるほど、すごいですね。
なんかよくわかんない、よくわかんない。
日本なんかはまだなんか緩い方なんじゃないですか？
緩いと思う、
ですよね。
でも普通に外見たらみんな普通に、
そう
仕事してる、遊んでるね。スラッシュさん普通にね営業できたらいいのにね。
そうです ね
残念。僕行ったことないんだけど、
あもうぜひ今度行ってみてください。
行きたい、
面白いんで。
もう話はもう何回も聞いてるけどすごい良さそう、
めちゃくちゃいいっす。
俺の好みのストロング IPA ダブル IPA とかいっぱいありそう、
エクストリームビアオンリーのところなんで
横浜なかなか行けないな遠い、しょうがない。
そうですね。アダムさんはいつも例えば外で飲むんだったらどういうところで飲んでるんですか？デビルクラフト。
デビルクラフト、まあ、最近は行ってないけどでもデビルクラフト行く、あとは場合によっては北千住のビアマン、あのジョイ・オプジスのギターのユウヤは埼玉に住んでて、なんか北千住に出やすい、なぜかよくわかんないけど俺からしたら全然いいし、なんか その店の雰囲気がすごい好き。座れないんだけど
でもなんか立ち飲み、
そうですね、だけどリラックスできる。あとは、またビアマの話なんだけど、前は北千住じゃなくて千住大橋のビアマの倉庫は行ったこと、
あない
ない、超いいよ2階あって、1階はでっかい冷蔵庫になってる、だからドアがあって、もう冷蔵庫に入れる。で2階はなんかまあオフィスもあって、ビールのガラスもいっぱい売ってる、グッズも売ってる、なんか座れるソファーとか、まあ、テーブルもあって、すんごい、あそこ中は全然おしゃれじゃないし、場所もかなりわけわかんない場所なんだけどもう千住大橋駅から歩いて15分とか、
ちょっと遠めかな日本の地理で言えば。
そうですね、まあ千住大橋ってそもそもどこって話もあるんだけどだけど、やっぱビアマに入ってるビールは全てその冷蔵庫にある、もちろん、でなんか入ってないものもある。なんかそこ入って棚がいっぱいあるんだけど、箱もいっぱい置いてある、でその棚のものは値段が書いてあって、じゃあこれをまあ800円とか、でもその箱のものは何も書いてなくて、値段も何も書いてなくて、でも開けちゃっていいんだって、まあ、分かんない俺勝手に開けてるかもしれないけど開けちゃっていい、でそっからなんか取って上行ってこれ1300円とかそれも買える、でなんかかなりなんか珍しいものたまにある、1本だけ置いてあるとかすごい面白い。で雰囲気は何とも言えない雰囲気、その バーのところ、バーじゃないけどあの座れるところ、
はい、
なんだろうな、あの日本の学校の職員室みたいな雰囲気かな、なんかすごいオールド ジャパニーズみたいな。
気になる。それは気になりますね。
エイプロンつけてるおばさんいいんじゃないですか、うん、日本の学校、
うん、
できそうな雰囲気で、グラスもすんごいいっぱいある、なんか面白いグラス、うん、いろんな会社のグラス
いっぱい
あって、グッズもバラエティがすごい面白い、
うん、
全部新しいものとかそういうのじゃなくて、なんかたまたまあったものが置いてあるみたいな。昔は平日の夕方ぐらい行くのがすごい好きだったんだけど、
はい、
もう行けない、行けない、やってない、週末しかやんなくなっちゃった。
あ、本当ですか。
そう、週末と多分なんかホリデーの時はやると思うんだけど、平日はやらない。だから行けないんだよね。行けない。そうだから、そこはまあ行けたら行きたいと思うんだけど。
なるほど。
あとは都内で言うと、まあ、クラフトロックは結構行くし、うん、クラフトビアマーケットも行くし、あとはなかなか行かないんだけど、あの阿佐ヶ谷にストーンっていうお店ありますよ、
ね。はい、ボトルショップだったっ。
でもなんかそこで飲める、なんか冷蔵庫も 奥にあるんだけど、
はいはい、
なんかタップもあって、1回しか行ったことないんだけど、はい、すごいあそこ好きだった。
へ、
冷蔵庫に面白いものいっぱいあったし、はい、タップもなんかちょっと不思議なもの、何があったっけ、なんか ストーンっていう名前なんだけど、ストーンのお店じゃない、
は
い、
そうなんですよ、ね、
何があったか覚えても3年前ぐらいなんだけど、
うん、
のあの元ストームボーイズのベースの徳ちゃんと一緒に行った。
おお、
そう、徳ちゃんはそこら辺住んでる。
あ、そうでしたっけ。
まあ、世田谷区なんだけど、
はいはいはい、
そんな遠くはない。
そうですよね。
そう、
僕徳さんに楽器今貸してます。
あ、そうなん
だ。ストームオブボイドはやっぱりジョージさんのつながりで、
うん、
メンバーさんともよく仲良くさせてもらってるんで、徳さんともそこで知り合った感じですね。
そっかそっか、
うん、
俺実は俺徳ちゃんと昔バンドやってたね、一緒に。
なんか初一だ。そう、この前それ聞いて、あれ、バーサスナイトの
そうそうそう
ベースだったんですね。
そう、
それをこの前、本当に先週の日曜日かなんかに話聞いて、
そうなんだ、
そうなのって、
そう
徳さん FC5 じゃないですか。
そう FC5 の前。
そうなんだと
思って。そうですよ、そう、歴史が長い、
長い
徳ちゃんとのもうでも本当に18年ぐらい知ってるね、徳ちゃん。
長いですね。
そう、2002年ぐらいからかな、うん、そうだよね。なんでな。
そうですよね。今回そのアダムさんとも話した時にバーサスナイト、うん、スティフ時代からで、その時一緒にやってたあの日野さんっていう、
うん、そうね、
方のね、とのその日野さんのバンドで僕もメンバーだったことがあって、
すごい、
まあ、なんだかんだでね、その同じメンバー
が
ちょっとつながってるんだなっていうのは、
ね、不思議だね。すごいな、ね、なんか今まで会ったことなかったのはなんか不思議だね。でもあ、なんだろうね。でも見たことはあるだろう。なんかどっかのライブで、なんかわかんないけど。
なんでしょうね。僕も結構マニアックなジャンルをやってるので、デスメタルやから。
そうだね。
そうだな。最近そのビールをこう広めてるわけですよ、バンドマンに。うん、でそこで会った例えばアーシスツのユイとか。うん、そういうコミュニケーションがすごい上手いやつがいてくれるおかげで、かなりいろんな人を紹介してもらったりとか。
あー、オッケーオッケー、うん、そうね、
そういうのがあるからすごくありがたいななんて、
そうね、
思ってるんですけどね。ちょっと教えてよかったなっていう成功例の一つです ね。
そうだね。いやでもジョイオプシスのギターのユウヤも、うん、あのユウヤは日本酒が大好き、すんごい日本酒のマニアック。もう寿司と日本酒がメインだったけど、やっぱツアーやってて、いや俺ちょっと日本酒じゃなくてビール飲みてえやって言ったら、じゃあ付き合うよって言って、でゆ
う
やもすんごいハマって、で今はもうどっか行くときはもうまずビールはどこで買えるか調べる。でやっぱなんか日本の田舎行っちゃうと、
はい、
なかなかないじゃん。
ないですね。
なんかね、どこだっけ、多分静岡でライブやった時、
うん、
なんかビール売ってるお店があるってゆうやが言って、
はい、
ライブ終わって速攻探しに行ったんだけど、 箱から歩いて45分ぐらいだった45分ぐらい歩いて着いたらなんかスーパーみたいなとこだったで何があるかというとブルームーンがあった
お
まあブルームーン嫌いじゃないからまあいいんだけど45分歩いてブルームーンかよ
それは辛いですね。
そうそうそう、だからまあでも最近は結構まあ増えてる、
うん、
からまあ大きい町、はい、大阪とか、まあ、札幌とか、はい、行くと、まあ、何かしらある、
ね、そうです ね、
ね、
う
ん、この数年間すんごい増えてない
すごい
ね。なんか前、はい、結構なんか日本のすごいマニアックなところいっぱい回ってたんだけど、その時はもう本当に何もなかったし、東京も少なかったな、うん、なんか2012年ぐらいの話なんだけど。
ああ、そうかもしんないですね、うん、僕も飲み始めたのが多分そのぐらいだったのかな、2010、11とか、
うん、その時すごい少なかった
かもしれないですね。
あそこあの目白の
田中屋
そうとか、あの東京駅の長谷川屋、
うん、
とかはまああったボトルショップとしてはあったんだけど、うん、クラフトロックとかそういうお店はあんまなかった気がする、うん、
確かに
分かんない、俺が知らなかっただけかもしれないんだけど、
う
ん、
確かにあったにはあったけど、こう今ほどこうメディアに出てなかったから知らない人がただすごく多かった。
そうだね、
から
そうだね、
その頃後輩と1日1店舗で1パイント飲んで 10店舗回ろうっていうのをやってたの。休みの日朝から
じゃあ10パイント
飲む10パイント飲むまでやろうってやってて、でも朝空いてるお店っていうのが全然なくて、
ね、
で11時にギリギリ空いてたブリティッシュバーとか行って
ハブとか
そういう感じのでそこで多分ハイネケンとかなんかそういうの飲んだのかな。でそっからやっぱり空いてる店を探すのがそもそも難しすぎて、知ってる店は結構あったはずなんですけど、でもないんですよ、行けない、
ね、
で
そうだよね、
5時とか過ぎると逆に今度空きすぎてるからどういう風に回れば10軒行けんのかなみたいな
まあそうだね、まあでもそれはいい問題じゃない、嬉しい問題。いや俺その時その、まあ、2012年とかの話だったら、うん、俺その時日立に住んでて、
はいはいはい、
日立何にもない、
うん、
そういうクラフトビア本当にまああのネストがあるよって言うかもしれないけどあのそれは日立どこだっけ、日立太田だっけ、
はい、
俺はもう本当に日立駅の方だから、ネストはそこから、
うん、
車で3、40分ぐらいかな、だからすぐ行けるところでもないし、あとは言っちゃいけないかもしれないけどネストはそこまで俺、
ああ本当ですか、
なんか物によるんだけど、エスプレッソスタウト好きかな、
ああ
ベストの、
はいはいはい、
うん、あとはちょっとなんかちょっと物足りない気がするんだけどまあ好みだけどね、
うん、
そのね、どっちかというと多分トラッシュゾーンが出しそうなものが好きかもしれない。
なるほど、
そうだね、だからその時はよく都内来て、まあ、帰りはだいたい東京駅から帰ってたんだけど、うん、
はい、
その時は長谷川屋行って長谷川屋のもの買って帰ってたんだよね。
うん、
そう、あそういえば全然関係ないけど、
はいはい、
アイブリューが好きなんだよね。
おお、
飲みに行くところで言うと
安いですよね。
安いし、うん、あの種類結構いっぱいある。なんか、
うんうんうんうん、
飲んだことない聞いたこともない日本のブルーリーが多いんじゃない？そこ、まあ俺
もしれない
聞いたことないのは俺だけかもしれないけど。でもすごいなんかそこ行くと新しい発見が毎回ある、
うん、
そこでなんかアメリカ人がやってる日本のブリュアリーだね、多分東京にある
東京
なんだっけ、あー忘れた、まあでもすごい美味しかったそこでもアイブリューはやっぱその新しいものに出会えるからすごい好きだな、アイブリュー。
なるほど、
そう、銀座のアイブリューの雰囲気がすごい好き、
うんうんうん、恵比寿にもありますよ。
ありますか、うん、あそうなんだ、知らなかった。
そこもやっぱり種類はまあまああって、
まあまあある、
うん、
恵比寿だったら俺いつもフットニックすぐそこあの夜な夜なのところあるじゃないですか、
はいはいはい、
のもうちょっと先の方、
うんうん、
でも岩の矢のと同じ、まあ、右側にある、ここから行くと右側にあって、うん、まあイギリスのイギリスパブみたいな感じなんですけど、そんなビールはいっぱいあるわけじゃない。うん、でも毎回ゲストビールがあって、まあ、ストーン IPA とかは出してる。そこはなんかサッカー、昔はサッカー見に行ってたんですけど、都内住んでた時、今はもうサッカーは家で見るわざわざパブ行って見るもんじゃない。
なるほど。
そう、
アダムさんってイギリスですよね、出身が。
そうです。
で、まあ多分日本も長いと思うんですけど、うん、イギリスもビールってすごい有名じゃないですか。
う
ん、
そうですね。
そのイギリスパブ文化と、うん、多分日本の今のパブ文化って結構アメリカの影響ってかなり強いと思ってて、
日本は
日本の、うん、例えばクラフトビールって言ってて、うん、ちょっと話題になる店のオーナーのルーツとかたどると、うん、多分アメリカばっかりだと思うんですけど、
そうだね、
なんかそういうところの好みというか、うん、ビールとかその雰囲気とかの好みっていうのはなんていうのかな、多分イギリスのパブ文化とアメリカのパブ文化ってまたちょっと違うじゃないですか。
違うと思う、うん、そうだね。まあ正直俺は昔アメリカのビール舐めてたね。なんかもうバドワイザーとかそういうのしかないと思ってた、うん、イギリスに住んでた時ね、
はい、
全然好きじゃなかったアメリカのビール。まあイギリスのビールはラガーとかそういうのはあんまりおすすめしない。エール、
これですね。
そうそうそうそうそう、
ハルポンプの、
そう、そういうのがまあ美味しいと思うし、うん、まあそれも結構コーヒーみたいに奥深い、
うん、
結構なんかその世界に入り込むといろいろある、
うん、
微妙な違いとかですね、はい、なんかいろいろあるんだけど、日本に来てあのバンドでなんかアメリカツアーとかアメリカでレコーディングすることが多くなって、
はい、
なんかアメリカのビール文化に触れ合うことが、
はい、
多くなって、どっちかというと今アメリカの方が好きなんかその俺の好みはやっぱ、まあ、強いホップの味が好きだし、
うん、
あの度数は高い方がいい、
うん、
まあ俺はまあ7から8がちょうど、
うんうんうんうん、
ちょうどいいかな、
はい、
個人的に。でイギリスはやっぱ 4、うん、まあそういうエールだったら3とかも結構あって、
うん、
でイギリスに、まあ、毎年帰るし、
はい、
その時はパブ行ってそういうの頼むとなんかうわ水って思っちゃう時はある。まあもちろんうまいのもいっぱいあるし、全部ディスってるわけじゃないんだけど、
うんうんう
ん
うん、
そのビールで言うとアメリカの方が好きなんだけど、うん、イギリスのパブ文化はすごい好き。
うーん、
日本のイングリッシュパブ、まあ、ハブみたいなところとは全然違う、はい、イギリス行ったことありますか？
行ったことはあるんだけど、ライブだったから あんまりパブとかは
行ってない、
行かなかったかな。
なんか すんごいゆっくり飲める、
うーん、
なんか気持ちよく、
はい、
日本もアメリカも俺なんか飲み行く時結構なんか盛り上がる時がすごい多くて、なんか、
はいはいはい、
みんな飲んでうわーとかなる時がすごい多いんだけど、はい、イギリスの、まあ、そういう時もあるだろうけど、うん、それよりもっと落ち着いてる気がするんだよね。
うん、
なんか落ち着いてなんか長く飲む、
うん、
っていうイメージが強いかな。アメリカ行く時もなんか 2,3 杯飲んでじゃあショッツ行こうって行かねえよ、来たかねえよ。で日本も結構なんかね、何ライブ後の、
うん、
ね、打ち上げの時とか、はいはい、結構なんか すぐそういうモードに入るじゃない。なんか
まあそうですね、
なんか相手にもよる、うん、よると思うんだけど、パブ文化はそうだね、なんか日曜日昼ぐらいから夜までゆっくりサッカー見ながら飲めるっていうのが好きだな。
サッカーのそのワールドカップとか、うん、ああいうイベントの時とかだと結構みんな来てうわーって。
だから俺イベント好きじゃないそういうの好きじゃない、あの代表、
はい、
サッカー好きじゃないあの代表のサッカーだと普段サッカーに興味ないやつがいっぱい見て、
うん、
でそいつらのせいでパブとかがうるさくなって、俺はもう普通に毎週土曜日か日曜日行ってプレミアリーグ見て、
はい、
ゆっくりしたい。
なるほど。
そう。そうなんだよ。だからそう、なんかみんなでワイワイするのはあんま酔っ払いたいから飲んでるわけじゃない。うん、俺はビールの味を楽しみたい。はい、で楽しみながらサッカー見たい。
はい、
もうそうじゃなくてうえーってやりたくて早く飲んで早く酔っ払ってそういう目的のやつらいっぱいいると思う。そういう時。だからなんかちょっとそのズレがあると思う。
はい、
そう、あんま好きじゃない俺はあの少人数で、うん、なんか静かに話すのが好き、
うん、
ワイワイするのは好きじゃない。
なるほど。
だからフェスも好きじゃないんだよね行くのもやるのも
好きじゃない。いや、まあ、分かる分かる。すごく分かります。
なんかこれって楽しいのってすんごい思うフェスって誰が楽しいと思ってんの。すごい、ごめんなさいね。
いやいやいや、これはあの、ね、言っちゃっていいんですか。
いや全然、いやいいんじゃない。
いいの。
そう、全然かな。なんかいやだからポジティブな考え方で言うとフェスじゃなくて、うん、あのそのバンド好きな人が100人、うん、まあ100人じゃなくていい、50人30人でもいいと思うけど、なんかいい音のライブハウスで30人集まって、
うん、
集中して見た方が俺は個人的に好き。なんかわけわかんないやつとね、なんか1万人2万人がなんかのスタジアムでうわーってやってるの、なんかあんまり、まあ、俺の楽しみ方とは違うな。
なるほどなるほど。
ビールもそうだしそう、なんか音楽もそうだなーって。そう、なんか集中できない気がする俺。
あ、
そのフェスだと見たいバンドが いるとしても、
はい、
音良くないじゃん大体。
ああ、そうかもしれないですね。その広いとことかで、うん、ね、慣れてないところでやるから。
だからあの、まあ、2、3年前ぐらいの話なんだけど、ナインインチネイルズが、
はい、
サマソニーの夜のやつ、ソニックマニアやった時、俺ナインインチネイルズすんごい大好きで、すごい楽しみにしてたんだけど、やっぱメッセの中のナインインチネイルズはちょっとダメだな。なんかナインインチネイルズすごいいいんだけど、音がこっちの壁にブンブンブンブンブンブンブンってやってて、全然何やってるか分かんない。でなんかそれすごい残念だなと思う。だったらリキッドで、
なるほどなるほど、
数百人の前でやった方が俺はいいと思うんだよな。あ、
そうか、そうですね。そういう風に思ってる多分リスナーの方も結構多いとは思いますけどね。だって僕もあまり、ね、あのフェス好きじゃないんで、
うんうん、
その大きい会場とかにあんまり行きたくないんですよ。
俺も
めんどくさいんで
そうね。
そうだけどやっぱ大きいとこだとこうね、跳ね返りたりとかすごいするからね、前の人と後ろの人で聞こえ方も違うし、
ね、
だからでっかいイベントに高いお金払って来たって意味では楽しまないと損かもしれないけど、
そう
だったらね、そのもうレギッドとも言わずにアンチノックとかで、
そう、ね、
もうそういう小さいところで見た方が、まあ、よりそのなんかその人たちが伝えようとしてる音みたいのを近くで感じられるかななんていうのはまあ思いますけどね。
俺はすごくそう思うし、うん、あとは俺らのルーツも関係してるかもしれない。まあ、うん、自分の場合はやっぱすごいなんかハードコアシーンから来てる、はい、なんかイギリスの時でも俺の人生で一番好きだったライブは、
はい、
あのニューカッスルっていう街で、
はい、
ベインがやった時、
うん、
でベインはなんかパブの上にあった部屋、
うん、
ライフハウスじゃない部屋で本当に30人、まあ、多くて35人の前でライブやったんだけど、なんだろうね、もう必死にやってて、そのベインが伝えたいそのエモーションとかは、
はい、
全てバーって伝わってきて、すんごい気持ちよかった。
うーん、
でまあ、それは多分俺が分かんない18歳とか19歳ぐらいの時なんだけど、そのバンドとお客さんの距離がないのはすごい好きになって、その時から好きで、フェスで見るとやっぱ 遠いところに誰かがなんかやってんなと思うけど、なんか一体感が俺はないんだよね。多分
なるほど、
フェス好きな人だったらそのみんなで聴いてるのが一体感って言えるかもしれないけど、バンドとの一体感、
そうですね、
は俺はないなと思う。だから
確かに
そう、なんか狭いところでいい音で見るのが好きだな。
僕もイギリスでライブやった時にちゃんとスケジュールされてたんですよ、どこどこなんとか。潰れてました
その日行って
行ったらもうなんか潰れててないし、でもなんか知らないけどその日に新しい場所をなんかできてで新しいところでやりましたけど、
わかる、それは俺も同じ経験がある。あの Versus9 やってる時、はい、あの解散する前に一番最後にやったツアーはイギリスツアー、はい、で Drop Dead ってわかります、あのブランド Bring Me The Horizon のオリがやってるブランドで、なんか Drop Dead ツアーをやって解散するみたいな流れだった、うん、だからすっごい楽しみにして、なんかやべえすげえこのツアーすごい面白そうで、
はい、
あの Your Demise っていうバンドのボーカルの、前昔やってたバンドセンチュリアンと一緒に回る予定だ、まあ予定だったらもう一緒に回ったんだけど、
はい、
そのドロップデッド来てるバンドたちがいっぱい一緒にやって、なんかすごい面白いツアーだったんだけど、
はい、
初日はバーミンガムでライブやる予定で、バーミンガムの、まあ、パブでやる予定だったんだけど、まあ、パブにちゃんとその下にライブできるスペースがあって PA もあったんだけど、パブ行ってなんか今日ライブやるんだけどってパブのやつに言ったら、パブのおじさんに言ったら、知らねえよ知らねえよ、なんかえここでやるんですけど、ここライブやってますよね、もう やってるけど今日の話は全然俺何も知らねえよで、ってなって、はい、でそのツアーのプロモーターいたんだけど、
はい、
バーミンガムのプロモーターがいなくて、まずそいつが来るまで待たなきゃいけない、はい、そいつ来て、はいはい、そいつ来たらパブのやつに、いやちゃんとこれ言ったんだけどねって言って、今知らねえよって言われてじゃあどうする、いや PA の人今日いないよって言われて、で結局わかんないけど多分バンドの友達か、
うん、
お客さんか誰かなんか PA できる人がいて、じゃあそいつにやってもらってライブやろうかってなって、まあ結局できたんだけど、15分しかできてないし、なんか初日にしてはなんかマジかよ。
初日
。だからすごいわかる。なんか場所がないとか、すごいわかる。
ヨーロッパ方面の方が結構そういうの多いなって気がする。そのアメリカよりも
ドイツはでもしっかりしてると思う、俺の経験ではドイツは結構
そうですね、僕も結構ドイツはいい思い出はありますね、
だけどイギリスはダメだイギリスはダメだ
イギリスはあの僕が行った当時は2005年なんですけど、うん、入国がやっぱり厳し
い、あ厳しい
かったから、でチェコのバンドと回ってたんですよ、なんで結婚式の招待状を、うん作って、
ああこれで
そうで3日間だけどで、まあ、いちいちほらユーロから買えるのめんどくさいから、もうフランスからドーバー海峡で行ったんだけど、でちょっともう食べるものをちょっと買って、あとはもう向こうで何とかしようって言って一人一人なんか面接あって、でなんかフレンズウェディングパーティーとかやって、
でも面接あったんだ、
あったはず、確か一人一人あったと思う。
マジで
船の乗り場のところで。
そうなんだ。
で、まあ無事みんなで行けて3日間やったけど、だからお金もないから、もうみんなについていくしかないじゃないですか。
そうね。
だからそこで、まあやったとこが、まあほとんどパブみたいなところだったんで、そこでまあ、飲むぐらいしかやることがなくて。
そうだよね、
うん、
だけどでもライブはちゃんとできた、
まあ一応ビールのスタイルで言うと、まあダブル IPA とかっていうのが一番
そうだね、ダブル IPA、まあ、別にダブルじゃなくていいんだけどね、あの 普通のオールドスクールなウェストコースト IPA が好きだの、うん、なんか普通のなんかストーン IPA、
はいはいはい、
レギュラーなやつね、
うんうん、
もうすごい好きだし、うん、あのまあエールスミスもあるんじゃん、うん、そういうのがすごい多分俺がクラフトビア飲み始めた時今みたいにすんごいテクいやつ、
うん、
ミルクシェイク IPA とかはなかった、
うん、
なんかオムニポロにあるようなアイスクリーム
とか確かにね
そういうのがあんまなかったから、うん、多分飲み始めた時はそういうのがメインだったかもしれないな、うん、あとなんかあのアメリカでレコーディングした時、
はい、
ABC リカっていうボトルショップ、うん、チェーン店があるんだけどそこ行って感動した、
うん、
こんなにビールあんのって思ってで店員と話し始めて店員はどういうのが好きって聞かれてIPA 好きなの IPA は分かんねえ分かんねえって思って何言ってんのこの人で適当に言うよ好きだよっつって、うん、じゃあこれおすすめだよって言われてその時何だったかな分かんないけどなんかそいつのおすすめの IPA いっぱい買って、
うん、
その時はスタジオでレコーディングしてたけど泊まってんのはなんか家みたいなところ、
うん、
ホテルとかじゃなくてその家に戻って全部飲んだ一気に6本ぐらいなんか多分その時から IPA が好きになったかな
うーん
スタウトとかも好きだよ、
うん、
好きなんだけどスタウトは自分の気分によって飲める
うん
あの例えば飲み行く時はなかなかスタウト行かない俺
あ本当ですか
なかなかなんかスタウト飲む時はなんか家で落ち着いてる時にスタウト飲みたいなって思うだからスタウトで言うと、まあ、定番だろうけど、うん、オールドラスピューティン
あー、はいはい、
うん、はすごい好きあとはちょっとなんかチョコレートとかナッツっぽいあとこの時期のパンプキンスパイスっぽいスタウトは好き、うんうんうんうん、だけどバレルエイジドスタウトは超苦手それは
苦手
あダメだなそもそもウイスキーとか好きじゃない
そうなんだ
好きじゃない
あそうだ
そういう味はちょっと苦手だな
あホント
ホップのなんかフレッシュな感じが好きだな
完全にホップヘッズですね
そうだね
そうなんだ
そのウイスキーなんかそういう渋い味はちょっと、
うん、
まあなんでかというと俺17歳の時友達とあのウイスキーの1本買って半分ずつ飲んで、はい、それでもウイスキー嫌いになっちゃったダメ次の日死んじゃったでもその時からもう飲めない本当に飲めない
うーん
嫌い
そうなんだ若い時の体験って重要だねその
重要そうだねなんかでもビールはいくらなんだろう飲んで気持ち悪くなって吐いて、うん、いくらそういう経験あってもビールは嫌いにならない、
うん、
でもウイスキーはその1回でもダメにな
る、うん、そうなんですね
でウイスキーがダメになってその次はあのラム、
うん、
バカーディスパイスラムそれ飲んでみたんだけど全く同じ経験してバカーディも、まあ、ラムもダメになっただから
そうなんだ
そう酒はあんま好きじゃないんだよねあのビール以外、
うん、
ワインも飲まないし、
うん、あ本当に
そう本当にビールにしか興味ない
なんでビールが残ったんだろうね
ねまあ多分若い時から飲んでる
うん、
もう大体イギリスだったらまあパブは18歳から行けるんだけど、うんうん、大体16歳ぐらいからどうにか行くから、
うん
うんうん、多分その時から友達と遊び行く時パブ行くのがすごい楽しかったなんかその16歳なのにパブ行ってんのなんかすごいワクワクするじゃんなんか実は行っちゃいけないバレたらやべえ、
うんうん、
で17歳の時すごい覚えてどうでもいいんだけど、うん、俺17歳の時あのお父さんに怒られて家出て友達の家行って、はい、その友達とパブ行ったんだけどその後2、3時間後ぐらい俺のお父さんが俺探しにそのパブに行ってで俺はなんかお父さんドアがこの辺にあって、
はい、
でなんかスクリーンみたいなところがあってやべえと思ってそのスクリーンの下に行ってお父さん気づかず帰ってきた
危なかった、ね、危なかった
そうだけど多分その年からビール飲んでるっていうのはあるしあその友達と遊ぶためにビール飲むのが必要だったっていうのはおかしいかもしれないけどでも一つの遊びの中の、ね、そうね
なるほど。
だったから多分自分の中の一部になっちゃったんじゃない、わかんないけど。わかんないけど、やっぱサッカー見るときも、うん、サッカーが大好きだから、じゃあパブで見ようってなるのは多い、はい、イギリスだったら、うん、あのチケット買えなかったら、
うん、
じゃあパブで見よう、パブで見るとやっぱビールがついてくる、
うん、
パブでサッカー見てビール飲まないのはなんかあんまないんだよね。
うーん、
そうだから、
なるほど、
自分のなんだろうね、文化の一部だな多分。
うーん、
そうだと思う。
なるほど、
そうだね。去年あのジョイオプジッツのビールのジョイオプジッツ、うん、出したんだけど、その時まあ亮君、
うん、
田中さんといろいろ相談して、
はい、
まあ、どういうビールにするか、最初はミルクシェイク IPA に興味を持ってて、ミルクシェイク IPA にしようかなって思ってた瞬間があったんだけど、
はい、
よく考えたらそれじゃなくて、なんか自分のルーツの、
うん、
まあ、ストロング IPA もしくは、まあ、ドブル IPA、 インペリアル IPA にするのが一番いいんだなと思って、
うん、
でそれ作って正解だな。エクスペリメンタルのやつは好きなんだけど、
うん、
1回だけでいいケースが多い。
なるほど。
自分の場合はなんかスラッチャのスタウトあるの見た、なんかね、スラッチャのスパイシーソースあるじゃん、なんか、
はい、
ガーリックと唐辛子のソース、はい、それのスタウトがある。でアメリカの友達それ俺に送って、
はい、
やべえこれやばいじゃん、スラッチャも大好きだし、まあスタウトもその時はすっごいハマってて、
はい、
ちょうどいいじゃんと思って飲んで、まあ美味しかったけど、
はい、
もう飲んだからなんか二度と飲まなくていい、いいなって思って、でエクスペリメンタルは大体俺の中ではそうだな。
なるほど。
トライするのは好き、うん、全然好きだけどリピートしないかな、自分の場合は。自分の場合もなんかスタンダードが好き、でもそれは多分俺の性格かもしれない。なんか何ピッツァとかだったら、
はい、
もう普通のペパロニピッツァが好き。なんか定番
が
好きな人かもしれないね俺。おじさんだから。
そう今ちょうど聞こうと思ってたあのジョイホポジッツのあのビールのね、
うん、
まあ、誕生秘話じゃないけど、うん、まあそのアダムさんがどういう思いでどういうビールを作りたかったのかっていうのを、
あ、
まあ今ちょうど流れで聞けたんで、
あ、
ファウンダーズとかのオールデイ IPA とかああいう一のものを求めてたのかなっていうのが今思ったんですけど。
そうです、
うん、
あの、まあ、一番のインスピレーションは多分ストーンのルミネーション、
ルミネーション IPA、
うん、が多分一番なんか多分ビール飲んでる中で一番最初の方で感動したのはルミネーション。なんかその時はその、まあ、ルミネーション 2.0 じゃなくてあの前の方ね、
はい、
度数の高いビール飲むのは別に苦手だったわけじゃないんだけど、
はい、
慣れてなくて、
うん、
でルミネーションは確か8.5 とか9ぐらいじゃない、わかんないけど、うん、多分それぐらい
低くはなかったはず。
そうですね、うん、低くないで大丈夫かなと思ってだけど飲んでみたら、そなんだろうね、まあ、言葉にできないし、まあ、英語でも日本語でもできないと思うんだけど、
うん、
すごい感動した、
うん、
まあ、今でもルイネーションがあったら買う、
うん、
俺は。で田中さんとビールじゃあ作ろうって話された時に、
はい、
どういうのが作りたいって聞いた時に、やっぱそうさっき言ったようにエクスペリメンタルはちょっと考えたんだけど、
うん、
自分がビール飲んでて一番感動したのは、
うん、
いつだったっけって、
はい、
思ってその感動を、まあ、伝えたいし、ジョイホプジッツ飲む人に感動してもらえたらいいなと思って、それだったら、まあ、ルイネーションみたいなビールにするのが一番ふさわしいかなと思って、なんかいろんなビール飲んでいろんな、なんかこれも美味しいこれも美味しい、まあ、美味しいのいっぱいあるじゃん、だけど一番そのビール飲んでる中で一番最初に感動したのは多分 ルミネーションだと思う。だからそれをベースにしてまあ亮君と話して全くルミネーションのコピーを作ろうとしてないんだけど、今そういうオールスクールなダブル IPA がいいかなと思って、きっと美味しいと思う。毎回美味しいんだよね、ジョイホップズは。俺すごいなんか初めて飲んだ時、はい、ああまあこれだと思った、
はい、
目指したのはここと思って、すごいりょうくんと田中さんにもすごい感謝してるいやなんか俺の説明、
うん、
合ってんのかなって思いながら作ってもらってた。でその作った時も俺クラフトロックの工場の方に行って一緒に作ったんですけど、わ、はい、かんない、俺ビール作る人じゃない、飲む人だから、
うん、
なんかこの作り方合ってるかわかんないし、なんかこれやったらどういうものが出てくるかも、
うん、
全くわかんないまま一緒に作ってて、
うん、
だけど完成したものを飲んだ時はもうやっぱこれだと思った、
うん、
そうすごく満足だから今度出るクリストルレイクのやつすごい楽しみ、絶対美味しいと思う。ヘイジーだね、クリストルレイクは。
あ、そうですね、
ヘイジー、多分ダブル
ドライホップ、
そう、
うん、ね、いいですね、こうバンドをやってる人がどんどんこういうビール界隈に ねどんどん入り込んできてて、
ね、
うん、
いやでも本当に被ってると思う、なんかその音楽とビールの文化、うん、なんか日本でもアーティストがビールに興味を持ってる、
うん、
ビール会社がアーティストに興味を持ってるようになってるのはすごく嬉しい。やっぱ海外で結構昔から、
うん、
何マスタードのビールとか、
はい、
デフトーンズも いっぱい出してるし、
はい、
いろいろあるじゃん、
うん、
で日本で同じようにそういう文化ができてるのはすごい面白いと思う。
うん、
なんかお互いのシーンをサポートすることにもなるし、
うん、
すごい、うん、嬉しいことだと思う。
うん、じゃあまあそんな感じで、恵比寿からビール飲みながらお送りしました。今回のゲストは、ジョイ・オポゼッツのフロントマンアダムさん
でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。楽しかったです。
いやもうぜひ多分また今後いろんなこのビールの現場とか、
うん、
もちろん、まあ、ライブの現場とかでも、まあ、お会いできれば
そうですね、
もうありがたいなと思って。
いや僕もすごい楽しかったし、はい、まあ、今後も
そうですね、
やっていきたいなと
お願いします
ありがとうございます。
今度ビールのね、その日本のビールの発展に、
そうね、
あの陰ながらね、バンドアーティスト側としてね、
そうですね、
協力できればね、
そうですね、
いいですね。
いや、
もうい
ろいろね、いろいろやりたいと思いますよ、うん、本当に。そうクラフトロックでビール作れたかもしれないけど、
うん、
なんかそれ以上のことできたら、
うんうんうん、そうですね、
ですね、
うん、まあとりあえずあのみんなあのビアバーに行ってビール飲んでくださいってことで
ですその通り、
うん、そうですね、まあそんな感じで今回のゲストアダムさんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
乾杯。
乾杯。
乾杯。